102ページ。コレステロールも嘘だらけ。血圧に関連するため、コレステロールの話も少ししておこう。これがまた、血圧と同じく、嘘だらけなのだ。嘘をことする様々な事情も、驚くほどよく似ている。血圧の高い人は、大抵コレステロール値も高い。そのため多くの人が、高圧剤とコレステロール低下薬の両方を飲んでいる。しかし実は、コレステロール値が高いと動脈硬化を起こしやすい。という常識は、非常に疑わしい。コレステロール悪者説は、二つの学説に支えられていた。一つは、今から100年前の、ロシアの病理学者ニコライ・アニチコフによって唱えられた説。ウサギに大量のコレステロールを投与したところ、コレステロールが血管に沈着して、動脈硬化が起こった。1913年、アニチコフはその結果をまとめ、動脈硬化の原因はコレステロール、という論文を発表した。しかし、アニチコフの説には、大きな問題がある。草食動物のウサギは、もともと肉や卵など、コレステロールを多く含む食品を食べない。それを無理に食べさせたら、ウサギが体を壊すのは当然である。そのデータを人間に適用することの不都合は、素人でもわかる。これが、コレステロール悪者説の、そもそもの始まりである。104、もう一つ、コレステロール悪者説を支えていたのは、1970年代にアメリカのエグステッドという学者たちが発表した説。食品中のコレステロールが 100mg 増加すると、血液中のコレステロールが 6mg 上がる。というものだ。この説を発端に、コレステロールの高い人は、卵や魚卵を控えるべき。という誤った常識が、世界中にはびこったのである。しかし後に、食品によるコレステロール値は個人差が大きく、この説は成り立たないことが分かってきた。コレステロール悪者説を支えてきた2本柱は、どちらももうない。にもかかわらず、幽霊のような説が、未だに信じられているのである。何の根拠もない、コレステロール悪者説だけが、一人歩きをしているのが現状なのだ。それなのに、2010年、コレステロール低下薬の売り上げは、年間3000億円。約1000万人もの人が、コレステロールを下げるために、薬を飲んでいるのである。今の、メタボリックシンドロームの基準によれば、220mg/dL を超えると、高いとされる。一方、5万人を対象に、6年間行われた日本脂質介入試験は、とても興味深い。この試験は、コレステロールと、狭心症や心筋梗塞などの関係を調べたものだ。調査の結果、死亡率が最も少ないのは、男女とも、コレステロール値が240から260のグループだった。ここから考えて、220という基準は、明らかにおかしい。また、コレステロール値が高すぎても低すぎても死亡リスクは高まるが、低い方がより死亡率が高まることも判明した。コレステロール値が低いほど、癌による死亡が多くなり、160未満のグループでは280以上のグループの5倍にもなる。なぜ、コレステロール値が低下すると癌が増えるのだろうか？癌の芽は、私たちの体の中で日々生まれている。癌などの異常をいち早く察知して、対峙するのは免疫細胞の役割だ。コレステロール値が下がると、免疫細胞の働きが弱まる。これは科学的にも証明されている。IO6、この仕組みを逆手にとって利用しているのが、臓器提供手術である。臓器移植では、拒絶反応が起こらないよう、免疫力をあえて下げる必要がある。そのままでは、移植した臓器は異物として認識され、免疫細胞によって攻撃されてしまうからだ。その抑制のために使われるのが、コレステロール低下薬なのである。日本で最も多く使用されているコレステロール低下薬は、スタチン剤という。これは、非常に強い効果を発揮する。個人差はあるが、およそ100も血液中のコレステロール値を下げることができるのだ。そのため、臓器移植で、よく用いられる。 コレステロール低下薬の免疫力を下げる効果は、医療現場で実証済みなのである。また、コレステロール値が下がると、気力が低下して鬱になるというデータもある。JR 東日本と帝京大学の共同研究によると、中央線で飛び込み自殺をした55から60歳の男性の約9割が、コレステロール低下薬を飲んでいたというのだ。一方、薬でコレステロール値を下げた人が長生きしたという論文は、世界に一つもない。血圧と同じようなただの数字合わせが、コレステロールでも行われているのである。107ページ。なぜ女性のハウが長生きか。統計的には、コレステロール値が240から260の人が一番元気で長生きしているという結果が出ている。しかし私は、いくら高くても構わないと思っている。300でも、350でも心配する必要はない。なぜなら、血圧と同様、体は常に命を保つために、最良の方法をとっているからだ。体が、コレステロール値を高くするのは、理由がある。体は体内のバランスを調整するために、懸命に努力している。それを人工的に薬で下げたら、不具合が起こるのは目に見えている。私は、コレステロール値は高い方がいい。と言っているわけではない。高いコレステロール値を、薬で無理に下げてはいけない。と言っているのだ。高圧剤で血圧を下げない方がいいというのと、全く同じである。IO8、我々の体は、60兆個の細胞と、600兆個の細菌からできている。呼吸によって取り入れた酸素は、肺で化学反応を起こし、血液に溶けて全身に運ばれる。食べ物を胃や腸で吸収し、不要なものを便として排出するためには、腸内細菌による化学反応が必要不可欠だ。健康。とは、これらの化学反応がスムーズに行われていることを言う。それにより、体のバランスは保たれる。逆に、化学反応が滞ったり、過剰になったりするのが、体調不良や病気である。人工的な物質である薬は、体内の化学反応に様々な作用を与える。不具合のある箇所は、薬によって元に戻るかもしれない。問題はその後だ。薬は、望ましいところだけに働くのではない。望ましくない他のところでも、いろいろな反応を引き起こす。これが副作用である。体にとって薬とは、秩序を乱す侵入者に他ならないのである。薬とはまさに、毒を持って毒を制する。ものなのだ。医者はよく聞く薬を、キレがいい。と言ったりする。考えてみれば、これは怖いことだ。その、キレ。により、正常な流れまで断ち切ってしまうからだ。諸刃の剣とは、このことだ。私たちは、薬に対して無防備すぎる。これは薬信仰の強い日本人に、特に言えることだ。薬は必要最低限に抑え、できるだけ自然治癒力に頼る。これが私たちの取るべき、正しい姿勢である。とりわけ高圧剤やコレステロール低下薬は、ほとんど不要な薬だ。それらは病気ではないものを、過小。だの、病気のリスクが高い。だのと言い立てることで、利益を得ようとす生理期の都合により、開発された薬である。実際、コレステロールは、生命を維持するために欠かせない物質の一つである。人間も含め、動物はおしなべてメスのハウが長生きだ。これは、世界のどの国、どの時でも同じである。2012年の調査でも、日本人男性の平均寿命は 79.94 歳なのに対し、女性は平均 86.41 歳。女性の方が7年も長い。生物はもともとメスの方が丈夫にできている。女性のハウが健康で長寿なのには、女性ホルモンが大きく関わっている。110。女性ホルモンは思春期の頃から卵巣で生産、分泌される物質で、生殖のための準備を整え、女性らしい体を作る役割を持っている。女性ホルモンの量は20代の頃にピークを迎え、更年期になる40代半ばあたりから減少し、やがて分泌されなくなる。女性ホルモンには、血液の流れを良くしたり、 血管壁を柔軟にしたり、血管を保護するどの様々な効果がある。そのため、40代まで、女性の血管は男性よりはるかに若く保たれているのである。事実、女性は心筋梗塞や脳卒中になる確率が非常に低い。脳卒中で死亡する女性は、全体で男性の2分の1以下。心筋梗塞などの心臓疾患のリスクは男性に比べ、60代女性で約3分の1、70代女性でも約2分の1である2005年厚生労働省人口動態統計。一方、男らしさの元である男性ホルモンには、免疫力を低下させる副作用がある。猫などの動物の場合、去勢によって抗がんを摘出すると、怪我や病気をしにくくなるため、人間の年数にすると約10年長生きすると言われている。仕事のストレスや、職場での事故などの社会的要因だけでなく、男性は生物的に見ても、女性より短命にできているのだ。この男性ホルモン、女性ホルモンの材料となっているのがコレステロールである。一般に、男性より女性の方がコレステロール値は高い。それは、妊娠、出産という大きなことを行うために、高いコレステロールが必要だからである。見方を変えれば、コレステロールによって女性の体は守られていると言える。だから寿命も長いのだ。にもかかわらず、コレステロールの基準値に、男女差はない。そのため日本では、7対3の割合で、女性に多くコレステロール低下薬が処方されている。欧米では、女性に対してコレステロール低下薬は処方されない。脳卒中や心臓疾患などになる確率よりも、薬の副作用により肝臓疾患や癌になる可能性の方がずっと高いからである。欧米では、閉経前、まだ月経がある女性は、コレステロール値が高くてもコレステロール低下薬などの薬を飲む必要がない。ということが常識になっている。また、閉経後の女性に対しては、糖尿病、喫煙という危険因子が重ならない限り、薬物治療の必要はない。とされている。112コレステロール低下薬を女性に処方することは、世界の非常識なのである。112ページ。コレステロールは命のもと。1960年代あたりから、脳卒中での死亡のうち、脳梗塞が増え、脳溢血、脳出血が激減しているという話を、第2章でした。脳溢血の原因は、喫煙、肥満、高血圧、運動不足などの他にも、労働条件やストレスなどの社会的、精神的要因が大きく関わっていると言われている。1950年代と現代を比べたとき、大きく変わったのは、社会的要因ではないだろうか。昔は田植えも稲刈りも、すべて手で行っていた。土木作業員は、映画、黒部の太陽。のように、泥だらけになりながら、ツルハシとシャベルで土を掘っていたのである。家事も重労働だ。洗濯一つとても、洗濯板でゴシゴシとこすらなければいけない。しかし、今は電気製品などの発達で、体への負担は飛躍的に軽くなった。もう一つは、栄養状態の改善である。昔は貧しいためコレステロール値が低く、血管が脆かった。食べ物が豊かになったことでコレステロール値が上がり、血管が丈夫になったのである。私がこの話をすると、多くの人は、コレステロールって血管を脆くするんじゃないんですか?と驚く。血圧と同様、コレステロールも大きく誤解されている。血液がドロドロになる。血管にへばりついて、動脈硬化を引き起こす。という恐ろしいイメージだけが、一人歩きしているのだ。体の中に、自然に生じるもので、無駄なものは一つもない。コレステロールは、私たちの体内で非常に重要な役割を果たしている。私たちの体内には、たくさんの脂質がある。脂質というと、皮下脂肪や内臓脂肪といったマイナスのイメージを持たれがちだ。しかし実は、脂質は炭水化物、タンパク、ただしなどと並び、生命にとって不可欠な成分なのである。コレステロールは、主だった脂質の一つだ。人間の体は、何十兆個もの細胞の集まりである。 細胞の一つ一つは、細胞膜に包まれることで形を保っている。114。それらすべての細胞膜の材料になるのが、コレステロールなのである。血管も細胞でできている。コレステロール値が上がると、血管が丈夫になり、破れにくくなる。だから昔に比べて、脳一血が減ったのだ。コレステロールは、人間の体を作る材料の一つであり、なくてはならないものなのである。なのになぜ、多くの人が、コレステロールは悪者、というイメージを持っているのだろうか？それは、健康診断の弊害ではないかと思う。検診には、必ず脂質検査が含まれている。現在、厚生労働省の定めるコレステロールの基準は、220mg/dL。それより少しでも高いと、脂質異常症、と診断されてしまう。脂質異常症、以前、高脂血症、と呼ばれていたものだ。低コレステロールの人まで、高脂血症、と呼ばれるのはおかしいと、2007年に、脂質異常症、と改名された。2000年の厚生労働省循環器疾患基礎調査によると、中性脂肪やコレステロールが高い脂質異常症の人は、全国で約2200万人。50代の男性の2人に1人、女性では60代の3人に1人が脂質異常症と言われている。しかし実は、220という基準は、ヨーロッパやアメリカのデータをもとに導き出されたものだ。体質も食生活も違うのに、コレステロール値は同じにするのは、どう考えてもおかしい。また、コレステロール値が少しでも高いと、食事に気をつけましょう。と言われる。卵や魚卵はダメ。肉や牛乳も控えましょうと指導されるのだ。実は、約 80% のコレステロールは肝臓をはじめ体内で作られる。食べ物から作られるのは、2割にも満たない。しかも、食事制限をして食べ物からの摂取が減ると、肝臓は体内のバランスを一定に保とうと、せっせとコレステロールを生成する。食べたいものを我慢したとしても、コレステロール値はほとんど下がらないのである。私は、コレステロール値はいくら高くても良い。と考えている。血圧と同じように、体はその時に一番良い値に調節しているのだ。コレステロールなど気にせず、好きなものを食べたらいいのである。112ページ。コレステロールは命のもと。1960年代あたりから、脳卒中での死亡のうち、脳梗塞が増え、脳一血、脳出血が激減しているという話を第2章でした。脳一血の原因は、喫煙、肥満、高血圧、運動不足などの他にも、労働条件やストレスなどの社会的、精神的要因が大きく関わっていると言われている。1950年代と現代を比べたとき、大きく変わったのは、社会的要因ではないだろうか。昔は田植えも稲刈りも、すべて手で行っていた。土木作業員は、映画、黒部の太陽。のように、泥だらけになりながら、ツルハシとシャベルで土を掘っていたのである。家事も重労働だ。洗濯一つとても、洗濯板でゴシゴシとこすらなければいけない。しかし、今は電気製品などの発達で、体への負担は飛躍的に軽くなった。もう一つは、栄養状態の改善である。昔は貧しいためコレステロール値が低く、血管が脆かった。食べ物が豊かになったことでコレステロール値が上がり、血管が丈夫になったのである。私がこの話をすると、多くの人は、え？コレステロールって血管を脆くするんじゃないんですか？と驚く。血圧と同様、コレステロールも、大きく誤解されている。血液がドロドロになる。血管にへばりついて、動脈硬化を引き起こす。という恐ろしいイメージだけが、一人歩きしているのだ。体の中に、自然に生じるもので、無駄なものは一つもない。コレステロールは、私たちの体内で非常に重要な役割を果たしている。私たちの体内には、たくさんの脂質がある。脂質というと、 皮下脂肪や内臓脂肪といったマイナスのイメージを持たれがちだ。しかし実は、脂質は炭水化物、タンパク、ただしなどと並び、生命にとって不可欠な成分なのである。コレステロールは、主だった脂質の一つだ。人間の体は、何十兆個もの細胞の集まりである。細胞の一つ一つは、細胞膜に包まれることで形を保っている。114。それらすべての細胞膜の材料になるのが、コレステロールなのである。血管も細胞でできている。コレステロール値が上がると、血管が丈夫になり、破れにくくなる。だから昔に比べて、脳一血が減ったのだ。コレステロールは、人間の体を作る材料の一つであり、なくてはならないものなのである。なのになぜ、多くの人が、コレステロールは悪者、というイメージを持っているのだろうか？それは、健康診断の弊害ではないかと思う。検診には、必ず脂質検査が含まれている。現在、厚生労働省の定めるコレステロールの基準は、220mg/dL。それより少しでも高いと、脂質異常症、と診断されてしまう。脂質異常症、は、以前、高脂血症、と呼ばれていたものだ。低コレステロールの人まで、高脂血症、と呼ばれるのはおかしいと、2007年に、脂質異常症、と改名された。2000年の厚生労働省循環器疾患基礎調査によると、中性脂肪やコレステロールが高い脂質異常症の人は、全国で約2200万人。50代の男性の2人に1人、女性では60代の3人に1人が脂質異常症と言われている。しかし実は、220という基準は、ヨーロッパやアメリカのデータを元に導き出されたものだ。体質も食生活も違うのに、コレステロール値は同じにするのは、どう考えてもおかしい。また、コレステロール値が少しでも高いと、食事に気をつけましょう。と言われる。卵や魚卵はダメ。肉や牛乳も控えましょうと指導されるのだ。実は、約 80% のコレステロールは肝臓をはじめ体内で作られる。食べ物から作られるのは、2割にも満たない。しかも、食事制限をして食べ物からの摂取が減ると、肝臓は体内のバランスを一定に保とうと、せっせとコレステロールを生成する。食べたいものを我慢したとしても、コレステロール値はほとんど下がらないのである。私は、コレステロール値はいくら高くてもよい、と考えている。血圧と同じように、体はその時に一番良い値に調節しているのだ。コレステロールなど気にせず、好きなものを食べたらいいのである。2008年11月30日、今年の3月のことですので、ご記憶の方もいらっしゃるでしょう。富山大学浜崎教授と東海大学大串教授がそれぞれ衝撃的な発表をしました。コレステロールと疾病率や死亡率の関係について国内最大規模の疫学調査結果を報告されたのですが、大きな関心を呼び、霞が関の厚生労働省内で記者会見まで行われました。結果というのは、1、血中総コレステロールについては高くても低くても大きな差異はなく、特に女性の場合は、顕著な差はない。男性の場合は、高ければ高いほど、病気になりにくく、長生きする傾向がある。総じて、総コレステロールは高ければ高いほどいい、ということになる。血中 LDL コレステロールについては、標準値であっても、高い値であっても、疾病率、死亡率に大きな差異はない。男性の場合は、LDL が高いと若干、心筋梗塞を発症し、死亡する率も高くなる。ところが、LDL が低いと、癌などの疾病にかかる率が高くなり、死亡率が上昇する。LDL が低いグループは、標準的なグループと比較して、男性で 1.6 倍、女性で 1.4 倍、死亡率が高くなる。総じて、LDL は、低いと死亡率が跳ね上がる。高い場合、女性なら何の問題もなく、男性でも、低いことに比べればはるかに問題は小さい。 もっと簡単に言うと。